おはようございます。これより本日の会議を開きます。この際初版の報告をいたします。市長提出議案第69号の一件、意見書案第4号の訂正の一件、意見書案第5号の一件が提出されましたので報告いたします。次に監査委員より牛久市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例に対する意見書の提出がございましたので機上に配布しておきました。次に議会運営委員会の委員の交代に伴い副委員長の御選の結果について報告がありましたので報告いたします。以上で初版の報告を終わります。日程第一、意見書案第4号の訂正の件についてを議題といたします。15番杉森博之君から意見書案第4号の訂正の理由の説明を求めます。15番杉森博之君。
意見書案の修正について提案をさせていただきます。修正点は3箇所でございます。機能項目の第1、持続化給付金に関してこの問題についてはただいま、報道等でも盛んに、話題になっておりますように委託業務の透明性という問題が重要なことになっております。そのため委託業務の透明性を確保することという項目を入れさせていただきました。2番目に第2の雇用保険制度の特例のところでは中小企業の全労働者を対象にという形にしまして1ヶ月未満の労働者を排除する形をやめました。中小企業の全労働者を対象にするように修正をいたしました。第3点目は5番目の消費税に関して消費税そのものを再検討するというふうなことになっておりましたけれども再検討の幅をそのものをやめるかやるのかということだけではなくて税率等も含めさまざまな角度から再検討をするという幅を広げるという趣旨から税率等を含め再検討するという形に修正をさせていただきたいと思っております。以上でございます。
ここで訂正をさせていただきます。杉森議員について、議席番号15番というふうに申し上げましたが14番の間違いでございますのでお詫びして訂正を申し上げます。お諮りいたします。ただいま議題となっております意見書案第4号の訂正の件についてはこれを承認することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。意見書案第4号の訂正の件についてはこれを承認することに決定いたしました。日程第2、意見書案第45もとへ議案第45号ないし日程第12、議案第55号の11件および日程第13、意見書案第4号の1件を一括議題といたします。これより議案第45号ないし議案第55号の11件および 意見書案第4号の1件について順次質疑を許します。ここで質疑発言者並びに答弁者に申し上げます。質疑発言は議題に関して簡素に明瞭にされるようお願いをいたします。また答弁に際しては的確かつ簡素明瞭にされるようお願いをいたします。また所属する委員会に付託されます案件に対する質疑は極力委員会で質疑をされますようお願いをいたします。はじめに議案第45号についての質疑を許します。以上で議案第45号についての質疑を終結いたします。次に議案第46号についての質疑を許します。以上で議案第46号についての質疑を終結いたします。次に議案第47号についての質疑を許します。以上で議案第47号についての質疑を終結いたします。次に議案第48号についての質疑を許します。以上で議案第48号についての質疑を終結いたします。次に議案第49号についての質疑を許します。以上で議案第49号についての質疑を終結いたします。次に議案第50号についての質疑を許します。以上で議案第50号についての質疑を終結いたします。次に議案第51号についての質疑を許します。以上で議案第51号についての質疑を終結いたします。次に議案第52号についての質疑を許します。以上で議案第52号についての質疑を終結いたします。次に議案第53号についての質疑を許します。以上で議案第53号についての質疑を終結いたします。次に議案第54号についての質疑を許します。以上で議案第54号についての質疑を終結いたします。次に議案第55号についての質疑を許します。以上で議案第55号についての質疑を終結いたします。次に意見書案第4号についての質疑を許します。以上で意見書案第4号についての質疑を終結いたします。次に日程第14議案第69号を議題といたします。提案者に提案理由の説明を求めます。市長根本洋二君。
改めましておはようございます。本定例会においてはこの対策について皆さんからさまざまなご意見をいただいております。そして追試時期が間近に迫る時期でございます。しかし希望の訪れ日が間近に訪れる私はそういう日が必ず 近くに訪れると信じております。早速でございますが、上程いたしました追加議案で説明いたします。議案第69号は令和2年度牛久市一般会計補正予算括弧3号でありまして、規定の予算額2億5116万6000円を追加し、予算の総額360億9906万6000円を追加とするもので、歳出予算について補正するものでございます。第1票の歳入歳出予算のうち、歳入といたしまして、国庫支出金は新型コロナウイルス感染症対応の地方創生臨時交付金の計上、そして住宅確保給付金の増額計上及び母子保健衛生保険補助金の計上であります。繰り入れ期につきましては今回の補正予算調整に伴い不足する財源を財政調整基金から繰り入れるものでありまして、次に歳出するものといたしましては新型コロナウイルス感染症に対する各公益施設のサーマルカメラ設置、そして防災備蓄品の購入、アルコール消毒液購入等の感染拡大、そして防止対策、児童扶養手当、支給世帯の生活支援金や準養護、 児童 生徒世帯への家庭支援等の子育て支援、民間の放課後児童健全育成事業支援の休校応援支援や牛久市持続化給付金、そして公費の発行するハートルクーポン券ミリアム分の増額等の経済対策に対する予算でございまして、2億3535万4000円を計上しております。また民生費の社会福祉でありましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い離職等に伴い等により、住宅資金に困窮している方に支給する住宅確保給付金の増額計上、衛生費の母子衛生費は産後ケア感染症防止対策物品購入費の計上、商工会の観光費では、スカイドオープンにいたしまして茨城自慢運営補助金を計上であります。以上が補正予算の概要でありますが、資産につきましてはお手元の議案書等にご審議の上適切なる議決を賜りますようお願い申し上げます。
以上で市長の提案理由の説明は終わりました。これより議案第69号についての質疑を許します。12番香川由美君。香川由美君。
議案第69号令和2年度牛久市一般会計補正予算第3号予算書見開き89ページ0110公共施設にサーマルカメラを設置するという施策についてお伺いいたします。先日新聞報道等で市内42カ所公共施設等にサーマルカメラを購入設置するという件が発表され、市民からもたくさん質問が寄せられています。お伺いいたします。まず設置に至る経緯、目的、42カ所のカテゴリー別大まかな内容、3番として3点目として確認の意味で購入財源の内訳、業者選定の方法、4点目としてお分かりになっている決まっている範囲で導入後の運用方法、委託するのか施設の方が監視するのか、以上4点についてお伺いいたします。
はい、答弁を求めます。総務部次長野口克美君。
はい、ご質問にお答えしたいと思います。本件のサーマルカメラ購入につきましては、まずその目的でございますけれども、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため各施設利用者の体温測定を行い、こちら一定程度以上の方についてはまあ、施設の利用によってこれから先の対応は変わってきますけれども、また感染状況によっても一番軽いところで施設利用者の方のセルフチェックについての呼びかけで、感染状況深刻になり、あるいは施設の利用者の方の状況によっては声かけ、スクリーニングといったふうに変わっていくものというふうに承知しております。次に42箇所の牛久市の公共施設についてでございますけれども、こちらすべての一律の小中学校義務教育学校、それからすべての障害学習センター、一律の幼稚園保育園、図書館運動公園、それに市の庁舎などを含みます。それから財源内訳についてでありますけれども、これは9割ほどが今回のコロナの国交付金ということでございます。これは今回の補正予算についての概要についての資料の5ページに歳出予算としての記載がございます。補正額の財源内訳というのが右から2番目の囲みにございますので、ご参照いただければというふうに思います。 それからこちらの業者等については現在のところ全く白紙でおります。サーマルカメラこれまで牛久の施設等での運用実績とほぼありませんので、情報を市内外から集めて、サーマルカメラ自体の適正な運用のあり方から考えていかなければいけないかなというふうに思っております。以上です。
香川雄美君。
はい、小学校などは学年ごとに昇降口が異なり、また部活動の終わりなどは、非常に汗をかく関係で全員顔が真っ赤ではないかといった声も寄せられております。42箇所サーマルカメラの導入について異を唱えるものではありませんが、設置箇所を精査し減らしてはどうか、また個人情報保護法により体重、身長、体温などはガイドラインに照らし合わせて慎重に取り扱うべきものであるということもが知らされております。こちらについてご検討はなされましたか。
総務部次長野口克美君。
はい、予算編成段階においては各施設の、出入り口等の数あるいは運用方法といったところにまで踏み込んだ設置台数の検討が行われている状態ではありません。またご指摘のような利用状況ですね、利用者の方みんな顔を真っ赤にしているというようなそんな状態ですけれども、サーマルカメラという赤外線を利用した測定を行うという特性上、その対象物以外からの熱輻射が非常に多い状態ではなかなか使いづらいというような情報がありますので、そのあたりについては本当に利用の仕方という面で考えていかなければいけない。また収集する情報ということについては、こちら身長体重といったようなお話がありました。ものによって、そういったものが判定できるというような機能がついているようですけれども、これについても機種選定、等の段階で考えていくべき、そしてその情報を収集してどうこうということについてもその先において議論をしていくべきことだなというふうに思います。
香川雄美君に申し上げます。答弁漏れでしょうか。ご指摘を願います。
申し訳ありませんでした。最初に質問いたしました業者選定の方法確認の意味でお伺いいたします。
はい、答弁を求めます。すでに答弁がされているとのことでございます。よろしくございますか。他にありませんか。以上で議案第69号についての質疑を終結いたします。次に日程第15意見書案第5号を議題といたします。提案者に提案理由の説明を求めます。4番長田真美君。
朗読をもって提案理由とさせていただきます。意見書案第5号、新型コロナウイルス感染症対策における給付の簡素化と迅速な対応を求める意見書括弧案、4月30日の国会では総額約 25.7 兆円と過去最大規模の20年度補正予算括弧一次補正を衆議院では全会一致、参議院では賛成多数で議決した。すべての国民に一律10万円の給付、最大200万円の中小事業者向け持続化給付金、休業を強いられる労働者への支援を拡充する雇用調整助成金を主としたものである。10万円の給付は進められているところではあるが、持続化給付金については 申請手続きが複雑だということから、参議院予算委員会での質疑を踏まえて一部簡素化が図られた。しかし申請してから実際に給付されるまでの時間がかかりすぎる、それまでつなぎ資金を用意しなくてはならないという切実な声が今も聞かれる。雇用調整助成金も申請手続きが煩雑で利用が進んでいない。2020年度二次補正では企業が従業員に支払った休業手当助成の拡充も求められる。新型コロナウイルス感染拡大の影響が広範囲に及ぶ中、一次補正による緊急経済対策は不十分であり、追加対策が不可欠である。感染拡大の防止へ、国民の命と暮らし経営を守るためにさらなる対策が必要である。政府の対策が遅れれば遅れるほど国民は命と健康を危険にさらされ、暮らしと経営、経済の深刻化を招くことになる。政府及び関係機関に対策の強化、スピードアップとともに諸手続きを簡素化することが切実に求められる。よって牛久市議会は国会、政府及び各関係機関に対し下記の事項について速やかな対応を求める。期1、持続化給付金について申請手続きをさらに簡素化すること。2、雇用調整助成金について休業手当助成を拡充するとともに申請から給付までの時間を極力短縮すること。3、中小企業に対するコロナ関連括弧政府系金融機関融資を拡充すること。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。
以上で4番長田真美君の提案理由の説明は終わりました。これより意見書案第5号についての質疑を許します。以上で意見書案第5号についての質疑を終結いたします。ただいま議題となっております議案第45号ないし議案第55号議案第69号の12件、意見書案第4号及び意見書案第5号の2件については会議規則第37条第1項の規定により、お手元に配布してあります付託表のとおり、それぞれの所管常任委員会に付託いたします。つきましては各常任委員会において受託案件を審査終了の上、来る6月18日の本会議に審査の経過及び結果を報告されるようお願いをいたします。次に日程第16、休会の件を議題といたします。お分かりいたします。委員会審査、議事整理及び休日のため、明日12日から17日までの6日間を休会といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって明日12日から17日までの6日間は休会とすることに決定いたしました。以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。本日はこれにて散会いたします。ご苦労様でした。